無人航空機の飛行の安全に関する教則。3章前半。3、無人航空機に関する規則。3.1、航空法全般。3.1.1、航空法に関する一般知識。1、航空法における無人航空機の定義。航空法において、無人航空機とは、1. 航空のように供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、及び飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち。2. 遠隔操作または自動操縦、プログラムにより自動的に操縦を行うことを言う、により飛行させることができるものであり。3. 重量が 100g 以上のものを対象としている。1位の構造上人が乗ることができないものとは、単に人が乗ることができる座席の有無を意味するものではなく、当該機器の概括的な大きさや潜在的な能力を含めた構造、性能等により判断される。一方で、航空機とは、人が乗って航空のように供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船を対象としているため、人が乗り組まないで操縦できる機器であっても、航空機を改造したものなど、航空機に近い構造、性能等を有している場合には、無人航空機ではなく、航空機に分類される。このように操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機を、無操縦者航空機という。飛行機、回転翼航空機。滑空機及び飛行船のいずれにも該当しない気球やロケットなどは航空機や無人航空機には該当しない。2は遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるものとしているため、例えば紙飛行機など遠隔操作または自動操縦により制御できないものは無人航空機には該当しない。3の重量とは、無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない。なお、100g 未満のものは、無人航空機ではなく、模型航空機に分類される。重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律、平成28年法律第9号。以下、小型無人機等飛行禁止法という、において規制対象となる、小型無人機については大きさや重さに関わらず対象となり、100g 未満のものも含まれる。2、無人航空機の飛行に関する規制概要。1、無人航空機の登録。すべての無人航空機、重量が 100g 未満のものは除く、が、国の登録を受けたものでなければ、原則として航空のように供することができない。登録の有効期間は3年である。また、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、一部の例外を除きリモート ID 機能を備えなければならない。2、規制対象となる飛行の空域及び方法特定飛行。航空法において、無人航空機の飛行において確保すべき安全は、航空機の航行の安全、地上または水上の人、または物件の安全であり、これらに危害を及ぼす恐れがあるものとして、次に掲げる飛行の空域と方法を規制している。A、規制対象となる飛行の空域。航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れのある空域。A、空港等の周辺の上空の空域。B、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域。C、地表または水面から150メートル以上の高さの空域。人または家屋の密集している地域の上空。D、 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空。
B.
規制対象となる飛行の方法。1. 夜間飛行、日没後から日の出まで。2. 操縦者の目視外での飛行、目視外飛行。3. 第三者または第三者の物件との間の距離が30メートル未満での飛行。4. 祭礼、縁日。展示会など多数のものの集合する催しが行われている場所の上空での飛行。5. 爆発物など危険物の輸送。6. 無人航空機からの物件の投下。蒸気 A に掲げる空域における飛行または蒸気 B に掲げる方法による飛行のいずれかに該当する飛行を特定飛行と言い、航空機の航行の安全への影響や地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼす恐れがあることから原則として禁止されている。3. 無人航空機の飛行形態の分類、カテゴリー1から3。飛行の禁止空域及び飛行の方法に関する無人航空機の飛行形態については、そのリスクに応じて次に掲げる通りに分類される。A. カテゴリー1飛行。特定飛行に該当しない飛行をカテゴリー1飛行という。この場合には、航空法上は特段の手続きは不要で飛行可能である。B. カテゴリー2飛行。特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させるもの、及びこれを補助するもの以外のもの、以下、第三者というの立ち入りを管理する措置、以下、立ち入り管理措置というを講じた上で行うものを、カテゴリーに飛行、という。カテゴリーに飛行のうち、特に、空港周辺、高度150メートル以上、催し場所、上空。危険物輸送及び物件投下並びに最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機の飛行はリスクの高いものとしてカテゴリー 2A 飛行と言い、その他のカテゴリー2飛行をカテゴリー 2B 飛行という。C. カテゴリー3飛行。特定飛行のうち立ち入り管理措置を講じないで行うもの。すなわち第三者上空における特定飛行をカテゴリー3飛行と言い、最もリスクの高い飛行となることから、その安全を確保するために最も厳格な手続き等が必要となる。4. 機体認証及び無人航空機操縦者技能証明。特定飛行については、航空機の航行の安全への影響や地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼす恐れがあることから、1と使用する機体、2操縦する者の技能及び、3運航管理の方法の適格性を担保し、飛行の安全を確保する必要がある。このうち、1と使用する機体及び2操縦する者の技能について、国があらかじめ基準に適合していることを確認したことを証明する機体認証及び技能証明に関する制度が設けられている。機体認証及び技能証明については、無人航空機の飛行形態のリスクに応じ、カテゴリー3飛行に対応した第一種機体認証及び一等無人航空機操縦士、カテゴリー2飛行に対応した第2種機体認証及び2等無人航空機操縦士と区分されている。機体認証のための検査は、国または国が登録した民間の検査機関以下登録検査機関というが実施し、機体認証の有効期間は第1種は1年、第2種は3年である。技能証明のための試験は、国が指定した民間の試験機関以下指定試験機関というが実施し、技能証明の有効期間は1等及び2等ともに3年である。5. 特定飛行を行う場合の航空法上の手続き等。特定飛行の安全を確保するためには、無人航空機の飛行形態のリスクに応じて、 1と使用する機体、2、操縦するものの技能及び、3、運航管理の方法の的確性を担保する必要があることから、飛行形態の分類に対応して次に掲げる通りとなる。A、カテゴリー2飛行。カテゴリー 2B 飛行に関しては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合には、特段の手続き等なく飛行可能である。この場合、国土交通省令で定める飛行の安全を確保するための措置、以下、安全確保措置、という、として飛行マニュアルを作成し遵守しなければならない。カテゴリー 2A 飛行に関しては、カテゴリー 2B 飛行に比べてリスクが高いことから、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であっても、あらかじめ3、運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を受けることにより可能となる。なお、カテゴリー 2A 飛行及びカテゴリー 2B 飛行はともに、機体認証及び技能証明の両方またはいずれかを有していない場合であっても、あらかじめ1、使用する機体、2、操縦する者の技能及び3運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を受けることによっても可能となる。B、カテゴリー3飛行。カテゴリー3飛行に関しては、最もリスクの高い飛行となることから、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させることが求められることに加え、あらかじめ3、運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を受けることにより可能となる。3航空機の運航ルール等。1. 無人航空機の操縦者が航空機の運航ルールを理解する必要性。無人航空機は、航空機と同様空中を飛行する機器であることから、万一の場合には、航空機の航行の安全に重大な影響を及ぼす恐れがある。この観点から、1. 航空機の航行安全は、人の生命や身体に直接関わるものとして最大限優先すべきものであること。2. 航空機の速度や無人航空機の大きさから、航空機側から無人航空機の機体を視認し回避することが困難であること。3. 無人航空機は航空機と比較して一般的には機動性が高いと考えられることから、航空機と無人航空機間で飛行の進路が交差し、または接近する場合には、航空機の航行の安全を確保するためにも、無人航空機側が回避することが妥当であり、航空機は、無人航空機に対して進路権を有するとされている。無人航空機の操縦者は、A、国が提供しているドローン情報基盤システム、飛行計画通報機能、などを通じて飛行情報を共有し、B、飛行前に航行中の航空機を確認した場合には、飛行させないなどして航空機と無人航空機の接近を事前に回避するとともに、C、飛行中に航行中の航空機を確認した場合には無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じることが求められている。我が国においても無人航空機と航空機のニアミス事案や無人航空機により空港が閉鎖される事案などが発生しており、ひとたび航空機に事故が発生した場合には甚大な被害が生じる恐れがあることから、航空機と同じ空を飛行させる無人航空機の操縦者も航空機の運航ルールを十分に理解することが極めて重要である。2. 計器飛行方式及び有視界飛行方式。航空機が飛行する方式には、計器飛行方式、IFR、インストロメンタルフライトルールズ、と、有視界飛行方式、VFR、ビジュアルフライトルールズ、との2つがある。計器飛行方式、IFR、は、 航空交通管制機関が与える指示等に常時従って行う飛行の方式である。高速で高高度を移動する旅客機は通常は計器飛行方式 IFR で飛行する。その他の航空機も有視界飛行方式 VFR ができない気象状態となった場合には計器飛行方式 IFR で飛行する。有視界飛行方式 VFR は計器飛行方式 IFR 以外の飛行の方式とされ、航空機の操縦者の判断に基づき飛行する方式である。小型機や回転翼航空機は有視界飛行方式 VFR で飛行することが多い。空港及びその周辺においては、有視界飛行方式で飛行する航空機も航空交通管制機関が与える指示等に従う必要がある。3. 航空機の飛行高度。150メートル以下での航空機の飛行は離着陸に引き続く場合が多いが、捜索または救助を任務としている公的機関、警察、消防、防衛、海上保安庁等の航空機や緊急医療用ヘリコプター及び低空での飛行の許可を受けた航空機、物資輸送、送電線巡視、薬剤散布、等は離着陸に関わらず150メートル以下で飛行している場合がある。無人航空機の操縦者は、航空機と接近及び衝突を避けるため、無人航空機の飛行経路及びその周辺の空域を注意深く監視し、飛行中に航空機を確認した場合には、無人航空機を地上に降下させるなどの適切な措置を取らなければならない。4. 航空機の操縦者による見張り義務。航空機の操縦者は、航空機の航行中は、飛行方式に関わらず、視界の悪い気象状態にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをすることが義務付けられているが、航空機の飛行速度や無人航空機の大きさを考慮すると、航空機側から無人航空機の機体を視認し回避することは困難である。無人航空機の操縦者は、これを理解した上で、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域を注意深く監視し、飛行中の航空機を確認した場合には、無人航空機を地上に降下させるなどの適切な措置を取らなければならない。5. 出発前の航空情報の確認。航空機の機長は、出発前に運航に必要な準備が整っていることを確認することとされ、その一環として、国土交通大臣から提供される航空情報を確認することが義務付けられている。6. 航空機の空域の概要。無人航空機は、高度150メートル以上または空港周辺の空域の飛行は原則禁止されているが、航空機の空域との分離を図ることにより、安全を確保することとしている。このため、無人航空機がこれらの禁止空域を飛行する場合には、当該空域を管轄する航空交通管制機関と調整し支障の有無を、確認した上で飛行の許可を受ける必要があるが、その上で、無人航空機の操縦者は、次に掲げる航空機の空域の特徴や注意点を十分に理解して慎重に飛行し、航空交通管制機関等の指示等を遵守する必要がある。A、航空機の管制区域。国は、航空交通の安全及び秩序を確保するため、航空交通管制業務を実施する区域、管制区域域を設定している。管制区域以外の空域を非管制区域という。航空交通管制区は、地表または水面から200メートル以上の高さの空域の内国が指定した空域であり、計器飛行方式により飛行する航空機は航空交通管制機関と常時連絡を取り、飛行の方法等についての指示に従って飛行を行わなければならない。また、航空交通管制圏は、航空機の離着陸が頻繁に実施される空港等及びその周辺の空域であり、 すべての航空機が航空交通管制機関と連絡を取り、飛行の方法や離着陸の順序等の指示に従って飛行を行わなければならない。
B
空港の制限表面の概要。航空機が安全に離着陸するためには、空港周辺の一定の空間を障害物がない状態にしておく必要があるため、航空法において、次のような制限表面を設定している。A、すべての空港に設定するもの。進入表面、進入の最終段階及び離陸時における航空機の安全を確保するために必要な、表面。水平表面、空港周辺での旋回飛行等低空飛行の安全を確保するために必要な表面。転移表面、進入をやり直す場合等の側面方向への飛行の安全を確保するために必要な、表面。1、東京、成田、中部、関西国際空港及び政令空港において指定することができるもの。東京、羽田成田、中部、関西国際空港及び政令空港、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本大分、宮崎、鹿児島、那覇の各空港市においては、航空機が頻繁に離着陸することから、蒸気やの制限表面に加え、次の制限表面も設定されている。円錐表面、大型化及び高速化により旋回半径が増大した航空機の空港周辺での、旋回飛行等の安全を確保するために必要な表面。延長進入表面、精密進入方式による航空機の最終直線進入の安全を確保するために必要な表面。外側水平表面、航空機が最終直線進入を行うまでの経路の安全を確保するために必要な表面。七雲系航空機に対する規制。重量 100g 未満の模型航空機についても、航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為は航空法により規制されている。1、航空交通管制圏、航空交通情報圏、航空交通管制区内の特別管制空域等における模型航空機の飛行は禁止されている。また、国土交通省が災害等の発生時に口述の緊急用務空域を設定した場合には、当該空域における飛行も禁止される。2、1の空域以外のうち、空港などの周辺、航空路内の空域、高度150メートル以上、高度250メートル以上の空域において、模型航空機を飛行させる場合には、国土交通省への事前の届出が必要となる。3.1.2 航空法に関する各論。1. 無人航空機の登録。1. 無人航空機登録制度の背景、目的。無人航空機による不適切な飛行事案への対応の必要性や無人航空機の利活用の増加に伴い、無人航空機の登録制度が創設された。その目的は、1、事故発生時などにおける所有者把握。2、事故の原因究明など、安全確保上必要な措置の実施。3、安全上問題のある機体の登録を拒否し安全を確保すること。2、無人航空機登録制度の概要。すべての無人航空機、重量が 100g 未満の模型航空機は除くか、国の登録を受けたものでなければ、原則として航空のように供することができない。登録の有効期間は3年である。登録記号を表示し、一部の例外を除きリモート ID 機能を備えなければならない。3、登録を受けることができない無人航空機。1. 製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収、リコール、しているような機体や、事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国土交通大臣が登録できないものと指定したもの。 表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく、損なう恐れのある無人航空機。3. 遠隔操作または自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機。4. 登録の手続き及び登録記号の表示。無人航空機の登録の申請は、オンラインまたは書類提出により行い、手数料の納付等すべての手続き完了後、登録記号が発行される。登録記号は、無人航空機の容易に取り外しができない外部から確認しやすい箇所に耐久性のある方法で鮮明に表示しなければならない。登録記号の文字は機体の重量区分に応じて次の高さとし、表示する字色と鮮明に判別できる色で表示しなければならない。最大離陸重量 25kg 以上の機体は 25mm 以上。最大離陸重量 25kg 未満の機体は 3mm 以上。所有者、または使用者の氏名や住所などに変更があった場合には、登録事項の変更の届出をしなければならない。3年の有効期間ごとに更新を受けなければ、登録の効力を失う。5. リモート ID 機能の搭載の義務。機体への物理的な登録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信するリモート ID 機能を機体に備えなければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、リモート ID 機能の搭載が免除される。1. 無人航空機の登録制度の施行前、2022年6月19日までの事前登録期間中に登録手続きを行った無人航空機。2. あらかじめ国に届け出た特定区域、リモート ID 特定区域の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置。区域の範囲の明示などの必要な措置を講じた上で行う飛行。3が十分な強度を有する紐、など、長さが30メートル以内のもの、により係留して行う飛行。4、警察庁、都道府県警察または海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行。6、リモート ID 機器の概要及び発信情報。リモート ID 機能は、識別情報を電波で遠隔発信するためのものであり、内蔵型と外付け型がある当該機器は技術企画書に準拠して開発、製造される。リモート ID 機能により発信される情報には、静的情報として無人航空機の製造番号及び登録記号、動的情報として位置、速度、高度、時刻などの情報が含まれており、所有者や使用者の情報は含まれない、1秒に1回以上発信される。任期制対象となる飛行の空域及び方法、特定飛行の補足事項等。1. 規制対象となる飛行の空域。A. 空港等の周辺の空域。航空法に基づき原則として無人航空機の飛行が禁止されている空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面もしくは水平表面または延長進入表面。円錐表面もしくは外側水平表面の上空の空域、進入表面等がない、飛行場周辺の航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして、国土交通大臣が国示で定める空域である。ただし、航空機の離着陸が頻繁に実施される新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港では、進入表面等の上空の空域に加えて、進入表面もしくは転移表面の下の空域または空港の敷地の上空の空域に、 についても飛行禁止空域となっている。
B
緊急用務空域、国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察または地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機能地捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するため、国土交通省が緊急用務を行う航空機が飛行する空域、緊急用務空域を指定し、この空域では原則無人航空機の飛行が禁止される。重量 100g 未満の模型航空機も飛行禁止の対象となる。災害等の規模に応じ、緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合には、国土交通省がその都度、緊急用務空域を指定し、国土交通省のホームページ、ツイッターにて公示する。無人航空機の操縦者は、飛行を開始する前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認することが義務付けられている。空港等の周辺の空域、地表、もしくは水面から150メートル以上の高さの空域または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできない。
C
高度150メートル以上の空域。高度150メートル以上の飛行禁止空域とは、海抜高度ではなく、無人航空機が飛行している直下の地表または水面からの高度差が150メートル以上の空域を指す。このため、山岳部などの起伏の激しい地形の上空で無人航空機を飛行させる場合には、意図せず150メートル以上の高度差になる恐れがあるので注意が必要である。
D
人口集中地区、人口集中地区、リド、デンスリ・インハービテド・ディストリクトは5年ごとに実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域であり、現在は令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が適用されている。2. 規制対象となる飛行の方法。 A. 日中における飛行。無人航空機の操縦者は、日中、日の出から日没までの間における飛行が原則とされ、それ以外の飛行の方法、夜間飛行時は、航空法に基づく規制の対象となる。日中とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間を指す。
B
目視による常時監視。無人航空機の操縦者は、当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して、飛行させることが原則とされ、それ以外の飛行の方法、目視外飛行区は、航空法に基づく規制の対象となる。目視により常時監視とは、飛行させるものが自分の目で見ることを指し、双眼鏡やモニター、FPV、ファーストパーソンビュー値を含むによる監視や補助者による監視は含まない。メガネやコンタクトレンズの使用は、目視に含まれる。
C
人または物件との距離。無人航空機の操縦者は、当該無人航空機と地上または水上の人または物件との間に30メートル以上の距離、無人航空機と人または物件との間の直線距離を保って飛行させることが原則とされ、それ以外の飛行の方法は航空法に基づく規制の対象となる。人または物件とは、第三者または第三者の物件を指し、無人航空機を飛行させる者及びその関係者並びにその物件は該当しない。また、物件とは、A 地中に人が存在することが想定される機器、B 建築物その他の相当の大きさを有する工作物等を指す。具体的な物件の例は次の通り。車両等、自動車、鉄道車両、機動車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーンなど、工作物、ビル、住居、 工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯等、なお、土地や自然物、樹木、雑草などなどは、物件に該当しない。
D
催し場所、上空。無人航空機の操縦者は、多数のものの集合する催しが行われている場所の上空における飛行が、原則禁止されている。多数のものの集合する催しとは、特定の場所や日時に開催される多数のものが集まるものを指す。その該当の有無については、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合するものの人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるかどうかによって総合的に判断される。具体的には、次の通り。該当する例。祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ、G 行為、等。該当しない例、自然発生的なもの、信号待ちや混雑により生じる人混みなど。また、多数のものの集合する催しが行われている場所の上空における飛行に際しては、風速5メートル、秒以上の場合は飛行を中止することや、機体が第三者及び物件に接触した場合の危害を軽減する構造を用意していることが必要である。
E
危険物の輸送。無人航空機の操縦者は、当該無人航空機により危険物を輸送することが原則禁止されている。危険物とは、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質、酸化性物質類、毒物類、放射性物質、腐食性物質などが該当する。無人航空機の飛行のため、当該無人航空機で輸送する物件は、危険物の対象とならない。例えば、無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池、安全装置としてのパラシュートを解散するために必要な火薬類や高圧ガス、業務用機器、カメラなど、さに用いられる電池が該当する。
F
物件の等価。無人航空機の操縦者は、当該無人航空機から物件を投下させることが原則禁止されている。物件の投下には、水や農薬などの液体や霧状のものの散布も含まれる。無人航空機を使って物件を設置する、置く行為は、物件の投下には含まれない。三者、規制対象となる飛行の空域及び方法の例外。A、捜索、救助等のための特例。国や地方公共団体またはこれらから依頼を受けた者が、事故、災害等に際し、捜索、救助等の緊急性のある目的のために無人航空機を飛行させる場合には、特例として飛行の空域及び方法の規制が適用されない。災害時の対応であっても、国や地方公共団体に関わらない独自の活動にあっては、特例の対象とはならず、国の飛行の許可、承認などの手続き等が必要となる。
B
高度150メートル以上の空域の例外。地表または水面から150メートル以上の高さの空域に関しては、航空機の空域と分離する観点から原則として飛行が禁止されているが、煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、高度150メートル以上の空域であっても、当該構造物から30メートル以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域から除外されている。ただし、当該構造物の関係者による飛行を除き、第三者または第三者の物件から30メートル以内の飛行に該当することから、当該飛行の方法に関する手続き等は必要となる。
C
十分な強度を有する紐等で係留した場合の例外。十分な強度を有する紐等30メートル以下で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立ち入り管理等の措置を講じて無人航空機を飛行させる場合は、人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行及び物件投下に関わる手続き等が不要である。自動車、航空機などの移動する物件に紐等を固定して、または人が紐などを持って移動しながら無人航空機を飛行させる行為、A 行使は、係留には該当しない。3章前半終わり。